おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はこの後晴れる、あ、晴れてきたんですね。ちょっとね、
東の空と南の空はだいぶ青空になってきたけど、うん、まだね、北の空が曇りなので。
そうですよね、うん、今北側を見たらちょっと曇ってるんですが、うん、でも東の方が晴れてきてるな
と
思いまし
たね。だいぶ明るくなってきましたね。
今日はね、花粉が飛ぶということで結構ね、
辛そうだからね。
そうなんです。今年初めてこんなに辛いのもって思います。そうだから、もう今日はがっちりともうマスクして帰りたいと思います。はい、最近兄貴どうでしょうか。
はい、先週末、今ねもう年度末でバタバタの時期ですけども、はい、無理やり、この週末、先週末ね、キャンプに行ってきまして、
はい、
裾野、富士のね裾野だったんですけど、さすがに寒くてですね、
はい、
朝氷が張ってるみたいな。
ちょっと違いますね、こっちと ね、
うん、なので、まあ寒かったは寒かったんですけどね、はい、非常にみんなね集まった人たちも楽しんでくれて、うん、で天気もすごく良かったので穏やかにね、
はい、
いいキャンプを過ごしてきまして、
はい、
まああとラストスパートしっかり頑張ります。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて今週のテーマなんですが、うん、卒業式、卒業ということなんですが、はい、兄貴どうですか。
学生の時の卒業式にもまあいろいろ思い出はあるんですが、はい、やっぱりね大人になってからちょっと思い返してみね、今回テーマで思い返してみたんですけど、一つのね仕事をこうちょっと辞める時の、まあ、自分の中で一つ、まあ、卒業というのがあるんですけどね、はい、横浜で一回大学卒業して就職して U ターンでこっち帰ってきて、でそこで10年勤めた会社を辞める、まあね自分の中で卒業しようというふうに決めて、でそれを会社にもちゃんと話して、いろいろ話したものであったけれども、まあ、そんな中でですね、たまたま小山に仕事でその日行ったんですね、
はい、
その帰り、まあ、天気も良くてすごく富士山も綺麗に見えている、ちょうどその帰り道の時にもう景色も光景もどこの道路かもはっきり覚えてるんですけど、たまたまラジオから小袋のエールが流れてきたんです、うん、15年ぐらい前になるんですけどね。
すごいタイミング。
そうで、その時に、まあ、ラジオから流れてくる初めて聞く曲なんてそんなにこう気にはしてなかったんですけど、ものすごい詩が入ってきちゃって、
はい、
その今君は門出に立っているんだっていう詩がガーンと入ってきて、でもね、なもう号泣しながら車運転してたっていうね、そういう思い出があって、なんとなく自分の中での卒業ソングみたいなね、まあ卒業して、まあ、これからね、未来に向かってお前頑張れよという、うん、まさにエールっていうね、もうその時から小袋が大好きに実はなったんですよ。
そういうタイミングで好きになることってあるんですね、やっぱりね。
そうですね、うん、なんかすごいね自分の中で思い出深い卒業ですね。
ああ、兄貴の卒業という、ね、はい、話を聞きました。皆さんもねぜひ卒業ということでねメッセージいただきたいなと思いますが、そうですね、はい、さあそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は産経新聞の記事、うん、プレミアムフライデー花金再来問われる働き方改革という記事から、プレミアムフライデー導入企業は 2.2%、うん、浸透するのにはまだまだ時間がかかりそうという話が印象的でした。
まあそうですね、
はい、
ただこの市場ね迎え撃つ、まあ、迎える側の企業とか事業者の人たちはできるだけねこういう制度を肯定的に捉えて、まあ、自分たちの商売きちっとつなげてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、はいはい、今週は静岡新聞の記事から、スマホ自転車沼津港発シクログ伊豆半島巡るという記事、最近この近辺で自転車に乗ってる人たちをよく見かけるんですね、うんうん、この前も沼津で静岡から自転車で来たという人がいました、
うん、
もっと自転車のイベントが多くなるといいなと思いテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では、加納川周辺サイクル事業推進協議会が主催、 そして、静岡新聞社静岡放送が共催で2月26日に開催されましたスマートフォンを活用した自転車イベント、沼津発シクログイン伊豆についてレポートしています。2020年東京オリンピック・パラリンピックの自転車競技が伊豆市で開催されるのを控え、伊豆半島のをサイクリングの聖地としてアピールするのが大きな狙いということで、シクログとはスマホを使ったポイント獲得型オリエンテーリングで、制限時間は6時間で約100カ所あるログスポットの獲得ポイントの数を争うイベントで、このイベントはですね、ロードバイク、それからママチャリなど自慢の愛車にまたがった参加者がログスポットに到着すると、写真を撮影し会員制交流サイトの SNS に写真を投稿、コースの途中ではご当地グルメを味わったり、伊豆半島でしか見られない絶景を楽しんだりしていたというふうに今掲載しているんですね、
はい。
さて、りなちゃんは普段自転車に乗る機会なんかありますか？
私ね、ママチャリを買ったんですね。で、本当は近所のお店に行くのに、うん、ママチャリで行こうと思って買ったんですけど、
いいね、
高校生以来自転車って乗ったことがなくて、うん、うまく安定しちゃうんですそれで車が通ると怖くて降りちゃって引いて歩いてるみたいな、だったら車で行こうって、最近ちょっとママチャリがしまわれてる状態になってるんですけど。
あ、そうなんだ、はい、それで、ね、我慢して乗ってるとまたすぐ乗れるようになるんで、
ね、
せっかく買ったら乗ってほしいですけどね、はい。まあ、とはいえ僕も東京にね、実は新幹線通勤してる時は自宅から三島駅の北口まで毎日自転車通勤だったんですよね、はい。でその時に、まあ、買った結構ちゃんとしたマウンテンバイクがあるんですけど、まあ、今はすっかりね埃をかぶってしまっていて、まあ、1年に1回ぐらいは綺麗にしてね、三島の街とか裾野の方面なんかにねちょっとサイクリング出かけるぐらいは乗っているんですけど、まあ、乗ってるってことじゃないですかね。ただ伊豆は2020年ね、東京オリンピック・パラリンピックの会場にね、こう自転車が決まる前からサイクリストには結構人気の場所で、西伊豆はですね、公共施設に自転車のスタンドがあったり、あと宿泊施設ですよね、ペンションとかホテルとかにも、旅館なんかにも自転車置き場があったり、さらにお店ではね、自転車で来るとちょっと割引なんていうサービスがあったりするんですね、
はい。
でかつて自転車は通行できなかった西伊豆スカイラインも自転車が走れるようになって、ファンも急増して、でこれね、駿河湾越しの富士山の景色なんかが有名でね、素晴らしい景色がいろんなウェブサイトに掲載されたりしてるんです。さらに伊豆箱根鉄道も自転車を持って公共交通機関で、まあ、旅行する、いわゆる輪行をする人たちを積極的に受け入れたり実はしてるんですよね。で自転車での観光というのは自動車と違って景色が綺麗だったり、あと気になる石碑があったらすぐに立ち寄ることができるじゃないですか。でバスや自動車で訪れる人たちと違う視点で景色やスポットをゆっくり楽しめるので、これ地元の人たちも知らないところが紹介されていたり、地域にとってもね、いろんなこうの可能性というのがあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんですよね。
そうですよね、うん、歩くと違っては速さがあるので、
そうそうそう、
バスだとちょっと通り過ぎちゃったとかね、うん、ありますけど、これだと自転車だと自分の好きなペースで好きなところを見ることができるって、うん、いいですね。
そうなんです、歩くとねそんなに距離も当然
行
けないし、
そういけないですよね、うん、
ね、すごく面白い試みなんじゃないかなと思うんですよね、うん、
はい。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは伊豆と自転車観光について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、地域ぐるみでサイクリストを歓迎して上昇ということになるんですが、
はい、
まあ、このような取り組みはですね、どうしても行政とか、まあ、それに近い組織が主催で進められることって多いんですよね。で地域の中には自転車なんかにちょろちょろされても迷惑みたいにね思ってる人たちが、まあ、いないとも言えないじゃないですか、はい。でしかしもう観光バスや観光客というのは宣伝したり積極的にお客さんを呼びに行かないと来てくれないということが多いんです。ところが趣味を目的に伊豆を訪れる人たちというのは自分で調べてどんどん来てくれるんですね。
そうですね。
さらにこれね、西伊豆のうぐすに小味寿司っていうのがあるんですけど、はい、これねバイクでツーリングに来るライダーからの発信で隠れた人気になっていたりするんですよ。であと松崎の桜餅、
はい、
それから沼津にですね、あと鯛茶漬けとかってあるんですけど、これもダイビングに来る人たちが 情報発信することで、まあ、人気のお土産物とか人気のスポットグルメになったということもあるんですね。で趣味での、 人たちが集まる場所というのはニッチでも確実な市場があって、そこに来たらこれをお土産にまたはこれを食べるというものがたくさんあったりするんですね、はい、なので今回紹介したような取り組みでサイクリストを取り込もうと思うんであれば、早めにですね自転車スタンドをお店の施設でとかですね整備するとか、それからサイクリストの話題になるような情報発信を地域が積極的にするなどして、まあ、観光の活性化と経済力アップを実現してほしいなというふうに思うんですよね。で自転車好きというのは一時的なブームで増えることっていうのも当然あるんですけど、こういうのってですね、ブームが去っても一定のファンの数というのは必ず残るんです。なので恵まれた伊豆の立地を生かしてサイクリストのメッカになるように、地域全体でまあ歓迎ムードをねどんどん高めていってほしいなというふうに思いますね。
伊豆って本当に綺麗なところがたくさんあるので、うん、はいはい、車で、ま、通ってしまうと、うん、なかなかね細かく寄れなかったりとかして、うん、あここいいなと思ってもなんか通り過ぎてしまったりとかってあるんですけど、うん、そういうところをゆっくり見れるっていうのも本当に最高ですね、自転車ってね。
そうで、かつてね、うん、車がすごく増えた時は伊豆ってドライブのすごくいいね、はい、首都圏からの距離だったんですけど、うん、今やまさにね自転車の人たちからしてもちょっとひとっ走りみたいな、まあ、新幹線で熱海や三島で降りて、はい、伊豆をちょっと回ってくるとか、うん、そういうこともできますからね。非常にいい立地だと思いますから。
空気も美味しいですしね、
景色もいいし富士山見えるし
最高ですね。私、はい、ママチャリ特訓しますね。
はい、ぜひ、はい、
さあまた一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。